はロッキーの方ですね。
パッチの方な
あ、集めるわ。
はい。
ロッキーのトスーツ、今日久方ぶりにですね、ロッキーの樋口くんが来てくれまして、5人ということで、挨拶させていただきます。私もですね、最近もう全然山の方に登ってなくて、でもおかげさまでですね、一応体重を減らすことはできました。ピーク74キロぐらいあったんですけども、とりあえず64キロ、学生の時の体重には戻しましたけど、学生の時の体力はありません。で、ちょっと私もあれなんですけど、おふくろがちょっと84で、一人で住んでるもんですから、休みの時ってのはほとんど帰っておりまして、山には持っておりません。昔は松尾先輩にですね、ご一緒させていただきまして、なんか雪の降った時も行かせていただいたんですけども、最近は本当にすいません、行っておりませんので、そういうことでございます。
時間も迫っておりますので、時間にスタートだけ申し上げたいと思います。近況報告。私はこの7月にですね、東芝のソフト会社と、ソフト会社の役員を辞めて、今週3日の勤務になっております。それで、もうちょっとこう、私は勤労意欲旺盛なもんですね。まあ来年は来年でまた考えなきゃいけないと思ってるんですが、この1年間の間にですね、やりたいこといっぱいあったんです。アイデアだけはね。それで今そのいっぱいあった中で2つだけですね、手掛けたり着手したんです。1つはですね、数年先をのために、海外ロングステイの下見行こうと、来年の2月の8日から、ちょっとマレーシアに、ご存知でしょうか。マレーシアの、ハリザーと言われているキャメロンハイランド、標高1500から1700ぐらいある。でそこにまず下見行ってくる。これ人に誘われて実は行くんですけど、私はね、ずっと年寄りが夫婦で4家族、8人、あと、1人ずつ行くものが全部で10人です。とりあえず下見に行く。それが一つです。それからもう一つはですね、もう10年か15年ぐらい前に非常に貴重な体験をしたことがあるんです。それは上野の博物館で、国宝展っていうのがご存知ですか。その国宝展があった時にですね、ある、偉いお坊さんの彫像の前に行ったら僕は動けなくなっちゃったんです。そういう体験がありまして、仏教美術にその時に非常に興味を持って、今も、そういうあれば時々言ってるんですが、そろそろなんかこの仏教美術の勉強になったらいいかなっていうふうに思ってました。カルチャーセンターにそのセミナーがあったんです。そこで実は皆さん方はお気づきだったかもしれませんが、奈良の国立博物館の学芸課長をやってるのが、実は我々同期の梶田です。で、須田さんが回してくれたのかな。皇太子殿下と雅子様ですね、奈良に行かれた時に案内してた男が梶田になったんです。で、私はそのこと知らずに、メールで回ってきて初めて、こいつは梶田だなというふうに思ったんですが、それで思ったのはね、梶田があれやってるなら、梶田にですね、奈良京都を案内させたらどうかって、こういうようなことを思ってましたし、 その時にはご参加いただければ、以上でございます。
ロッキーの湯田でございます。私も最近山に登ってないんですが、もっぱら海の方で早く登ってます、あと60まで数えることになりまして、カウントダウンに入ってるわけなんですが、もっぱら仕事はそっちのけで、どうやって遊ぼうかということを今考えています。それで今年から新しく始めた、去年から新しく始めたのが、オフロードバイクに乗り始めまして、今一生懸命林道を走っています。で今年は北海道に7月に行ってきまして、林道を走ってきたんですが、そこで非常に怖い思いしまして、林道を入るとほとんど人がいなくて、ヒグマも、うんちがたくさん落ちてるわけですね。でカーブを曲がるたびにドキドキしながら回ったんですが、久しぶりに今まで世の中で怖いのは横だけだと思ってたんですが、本当ヒグマっていうのはやっぱ怖いですね。本当命が縮めるものです。でもっぱら休みは海でカヤックに乗るか、山で林道を走ってるかっていうところです。でそういうところで一生懸命遊ぶことを考えていますので、これからも遊ぶことがあったら声かけていただければと思います。よろしくお願いします。
ロッキーの樋口と申します。この回は本当数年ぶりに荒島さんから、こういう回久しぶりあるよということで案内もらいましたので出てきました。ちょっと数年北九州に単身赴任してましたので、その間ちょっと音信不通だったんで、なかなか分からなかったということです。今年、やっと念願かどうかありませんけど、満60になりましたんで、今までちょっと女房に、あまり面倒見てなかったんで、先月もう会社にはもう休むという一言だけで即帰りますので、それプランで行きました。ちょっと2年ぐらいもう娘が出て行ってからパリに行きまして、音信不通なもんですから何やってるのかちょっと見に行こうということで、ちょっと見に行ったという状況です。その前に、高校の同級の友達が今中国で大使やってます。彼から誘いがあったんですけどね、ちょっと中国大使館を覗きに行って、もうホテルに泊まれてた、そんなもの珍しく住んだのに俺の校庭に泊まれてくれて、校庭に泊めてもらってちょっと外交官のちょっと生活をちょっと一部垣間見てきました。実は僕の身元保証になってもらいたいと言って、実は来年早々ぐらいで会社辞めて、ちょっと次の人生考えてまして、ちょっと南米に行きたいと思ってました。なんとか南米に行くためにちょっとジャイカの仕事をやろうと思ってたら、身元保証人でフルタイムの外務省の役人がおるのがいいなと思って、何かの先で身元保証してくれるって頼んだんですね。人品こそから悔しくないとこう言ってくれれば対応が高いんじゃないかと思って、それに向けてちょっと専攻学校を始めたいなと思って、今そういう状況です。山は会社の山の会に入ってまして、中高年の山登りは時々やってます。今年は行かなかったんですが、東京にトラブルがないと新たにちょっと行ってみたりとか、影の町会の町会団とかにちょっと登りみたりとか、全然に行ったらいいけど、そのだけよろしくお願いします。
ロッキーの牛島です。今全国町村会というところにいますけども、この市町村合併で、2600あった町村が、今1038に減りまして、私の給与もだんだん厳しくなるのかなと思ってますが、町村は本土東農産村ばかりになりましたけれども、町村会のご仕事と合わせてですね、ふるさと回帰支援センター、団塊の世代をはじめ、地方から大都市に来てるんですが、そういう人たちの田舎暮らしを支援する、NPO 法人ですが、そういうものに参加し、またそれは、立松和平さんが理事長で、加藤時子が理事で、菅原文太が顧問をやっていますが、その応援、それから、それはこうシルバー版ですけども、リトルのふるさと協力隊、これは18歳から40歳まで、 まあ、1年間派遣するんですが、月5万円の生活費で、1年間頑張ってます。それの応援をしています。受け入れ町村でですね、まあ、1年間頑張っていただいて、そして大体4割ぐらいは定住するに、これは我々団体の世代が解消外でございます。それから私は山にはなかなか登れない、登れないのですが、まあ、ワンダ高原の私落第生でございますが、こういう場で、我々の同期の荒島マネージャーがこういろいろこう引っ張ってくれるので、山登りには参加しませんけど、いろんな活動には参加してます。山にはなかなか登られないんですけども、棚田、私棚田学会の理事をしております。棚田学会っていうのは学がなくても関心があればいいと入れると、そういうことで、入っておりますけれども、1000人ぐらいの会員がおります。その花田の支援のためにもこう我々の団塊の世代を含めてですね、まあ80ぐらいで、余裕になる前にですね、農産さんに定住して、活動実況を励ましてもらいたいなと思います。そういう思考のある人がぜひ伺いたい。どうもありがとうございました。
続きまして、5期の皆様お願いいたします。